皆さんおはようございます。8月14日の、シウス礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。台風が、やってまいりました。本当にこの夏はですね、気候変動が本当に激しい、時だと思います。それでも皆さんどのようにお過ごしでしょうか。ちょうど旧お盆の、時でもありますので、それぞれ故郷にお帰りになったり、いろいろかと思います。どうぞ、お体に気をつけてですね、この時期、お過ごしいただきたいと思います。さて今日もですね、これから、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。私たちこの、日本人にとりましてですね、この8月は本当に、平和ということをどなたも覚える月ではないかと思います。と言いますのはですね、広島そして長崎にですね、原爆が、投下されまして、多くの人たちが犠牲になった月でもあるわけであります。また、第二次世界大戦が、終わった日があるという、非常に私たちも生まれ育った時からこの8月というものは、特別な月であるように思うわけであります。明日は8月の、15日、第二次世界大戦が終了した私たちにとりましては敗戦記念日の日であります。それを前にしてですね、今日私たちは礼拝を守ります。先週は日本キリスト教団が定めました平和聖日でありました。関東教区日本キリスト教団在籍告白をですね、皆で告白しまして、そして再び過ちを起こさないことをですね、私たちは心に留めました。そして信仰の仲間の証からですね、平和への思いを共有することができました。しかしですね、本当に憎み争いが絶えないこの世界の現実をですね、思いますと、本当にですね、何かこう絶望感もっていうものもですね、皆さん起きてきてしまうんじゃないんでしょうか。昨今のこの、ニュースを見てましても聞いてましてもですね、本当になぜですかと、なぜそういう考え方が、出てくるんですかというようなことをですね、この思わざるを得ないようなことがですね、本当に、続いてくるわけです。ですね、人類はこの誕生以来ですね、本当に、戦争を、繰り返してまいりました。このヤコブの手紙というのがありますが、ヤコブの手紙の4章の、1節から3節にこうあります。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりしますと、そのようにですね、記されて、おります。戦争はですね、本当に私たちのこの信仰に大きな揺らぎをもたらすわけです。私たちは神様が世界を作られた、統治しておられることをですね、信じるわけですが、その時 神様はなぜ戦争が起きることを容認なさるのか、神様はなぜこのような悪に介入されないのかという本当に、先週もお話ししましたけども、そういうですね疑問を持ってくるわけです。2000年前にですねこの同じ問いに苦しんだ人々がおりました。今日は先ほど、ヘブライ人への手紙の、12章1節から13節を読んでいただきました。ヘブライ人への手紙はですねこのユダヤ教徒からのですね本当に迫害に苦しめられた、そして信仰が揺らぎ始めたですねこのユダヤ人キリスト者へ書かれた、手紙であると言われております。伝道によって多くのユダヤ人がですねキリスト教に改宗したんですが、彼らはですねこの家族とか親族からですね、絶縁されたりですね、あるいは地域共同体からもこう締め出される、そして殺される人も出てきたと言ってます。この迫害の恐怖とですね信仰生活に対するこう焦燥感ですね、焦りのようなものの中で信徒たちは訴えました。私たちはイエスが十字架から復活されたとの宣教を聞いて、この方こそ神のことを信じたんだと。信じたばかりに家から追放され、職を失い捕らえられて殺されようとしている。神は私たちのこの惨状をですねご覧にならないのかと。なぜ私たちのために救いの行いをされないのかと、そのですねそういうですね思いを持ち始めたと。そのような人々に書かれたこのヘブライ人の手紙がですねによって今朝もですね御言葉に聞いて、参りたいと思います。12章の、3節でですね、こう言ってます。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさいと言ってます。一見本当すると厳しい、言葉なんですが、本当の意味はですね慰めの言葉なんですね。すなわちですねあなた方は迫害の中で気力を失って座り込んでいるんでいるが、御子キリストはそれ以上の苦しみを苦しまれたんだと。しかし御子は苦難に勝たれて今は神の右に座しておられる。この御子を見ようと、御子が十字架で血を流してくださったから、もうあなた方は血を流すほどの苦難はいらなくなったんだと。だから死を見つめて立ち上がりなさいという慰めの言葉がここに書かれているわけであります。そして続けてですね、この著者はですね箴言の3章11節から12節を引用しまして、ヘブライ人の手紙12章4章の半ばあたりですね、ご覧になっていただきたい。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはならないと。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからであると書いてありますね。この苦難は父なる神から与えられているんだと。人の父が子を鍛えるように、一般のお父さんがですね子供を鍛えるように、父 父なる神はあなた方を鍛錬するために迫害という苦しみを与えられているんだと、そう言ってるんですよ。まあすごいですね。で、12章の、11節です。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのですと、こう記されています。およそですね、鍛錬というものは当座は喜ばしくないと言って、でもやがて鍛え上げられた人々に義という平和が実を結ばせるんだ、満ちた実を結ばせてくださるんだ、そう言ってんですね。この愚かな者たちはこの訓練を耐え難く思うかもしれないが、忍耐して我慢して試練に耐えた者には義という神様の平和に満ちた実が与えられるんだと言ってるんですね。すなわちですね、あなた方がこの苦難を不満を持って拒否してですね、不平を持って落胆するようなことがあるならばですね、苦難は苦難のままに終わってしまう、あなた方を飲み尽くすだろうと。しかしですね、あなた方がそれを神様から与えられた試練であって、神様はこの試練を通して祝福されようとしておられるということを知るならばですね、その苦難はあなた方を平和の道に導くんだと言ってるんですね。苦難を神様からの鍛錬と受け止めても、苦難は苦難ですよ。本当にね、できれば避けたいですよ。しかし避けられないものならば正面から受け止めようと著者は言ってるんです。そして言います。12章の12節から13節を見ていただきたいと思います。だから萎えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩みなさいと、このように言ってます。あなた自身がしっかり立つことによって信仰の揺らいでいる友を助けなさいと言われているんです。さて今日はですね、ヘブライ人への手紙のともう一箇所、この旧約聖書の愛歌ですねの3章28節から33節をですね、先ほど読んでいただきました。旧約聖書1290ページですね、愛歌3章の28節から33節。くびきを負わされたなら黙して一人座っているがよい。塵に口をつけよ、望みが見たい、見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあってもそれが御心なのではないと書かれております。このですね、イスラエルの民、旧約時代のことなんですけども、このエレミアの時代ですね、イスラエルの民はですね、神様に背きまして堕落しまして、神様から裁きを受けるわけです。その裁きがバビロン捕囚ですね、バビロン軍の侵入によって国の滅亡、民の離散としてですね、目の前の現実になりました。紀元前の587年のことでありました。エルサレムは焼かれまして、民は殺されまして、 おもだった人々は敵の都バビロンにですね、捕虜として連れて行かれてしまいました。その絶望の真っ只中でですね、書かれた記事がこのエレミア哀歌であります。著者はですね、エルサレムの滅亡を目撃しました。彼は絶望の中で神様を呪います。あなたはなぜこのようなことをなさるのか。しかし祈り続ける中で絶望が次第に希望に変わっていきました。国の滅亡というですね、裁きを受けたが、神様は私たちを見捨てられない。騒ぎ立てることをせず、静かに神に信頼して与えられた首輝を追っていこうと。この困難もまた神様のご計画の中にあるもんなんだからと彼は言うわけです。塵に口をつけよと、打つ者に頬を向けよと、十分に懲らしめを味わえと。なぜならば主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしないと。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださるからだと言ってるんです。この哀歌の著者はですね、敗戦と国の滅亡ですねを神様の裁きと見ています。自分たちは罪を犯した、だから神様が私たちを撃たれたんだと。そこには希望があります。神様の裁きであれば、神様が怒りを収めてくださって許してくださるなら、再び元に戻れることができます。敗戦を神の裁きと受け止めることは本当に重い出来事です。しかしそう受け止めることによって希望が生まれるんです。だからこの著者は絶望の中で神の名を呼ぶことができるんです。主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なのではないということができるんです。イスラエルは罪を犯しましたが、置かれた状況から逃げ出そうとしないで、苦難を徹底して味わう道を選びました。そこにですね、イスラエルの国の再建の道がですね、開かれたわけであります。私たちですね、日本人は8月15日明日ですけども、神様の裁きと受け止めているでしょうか。敗戦直後はですね、きちんと受け止めたと思います。武力放棄を掲げるですね、憲法を平和憲法としまして喜んで受け入れてました。永遠に戦争を放棄すると、もう戦争はしないと決意したわけです。ところがだんだん時代が経ってきますと、その意味が変わってきてしまう。いつの間にかですね、この敗戦記念日と呼ぶとの名がですね、その終戦記念日、終戦記念の日と皆が言うようになってきました。敗戦記念日と呼ぶときですね、そこにはこう自分たちの罪に対してですね、裁きが下されたという悔い改めがあります。私たちは先週在籍告白をしましたけども、あの先の戦争でフィリピンや中国、韓国といったアジア諸国で本当に取り返しのつかない罪を犯しました。在籍の思いは強くあります。しかしですね、この終戦記念日というのをと呼びかけた時にですね、もうあの戦争はやっと終わったんだというニュアンスに変わってくる。私たち日本人も戦争で苦しめられたんだと。 原爆や東京大空襲等で大勢の人が死んで被害が出たんだという被害者意識がですね出てくるわけです。私たち日本人はですね、この愛家の精神を忘れてですね、戦後世界を構築してきたような気がしてならないんです。ですからもう戦争はしない、戦争のための武器を持たないという平和憲法で再出発していながらですね、今では本当にですね、自衛隊という軍隊を持って、で周りの友好国からですね、そう尊敬されるような国に なりたいと。ですから自衛隊を防衛軍に変えようと、憲法9条にを塗り替えてですね、軍力を持つような風に持っていきたいと。もうね、本当にそういう動きがうずうずうずうずしてるわけです。8月15日をですね、敗戦の日と呼ぶのはやめようと、77年も前のことじゃないかと。日本人が罪を犯したとしてももう許されていい、十分な時が流れたではないかと世間の人は言うでしょう。しかし私たちキリスト者はこの日を敗戦記念日として覚え続けたいと私は思うんです。私たちの罪に対して神様が裁きを与えられた日としてですね、記念したいと思います。私たちが与えられた苦難に対して呪ったり文句を言ったりですね、忘れたりしても、そこからはですね、何にも生まれないんですよ。苦い思い出が残るだけです。しかし苦難が神様が与えてくれたものとして真正面からですね、受け止めた時、その苦難はですね、祝福に変わっていくんだと思います。この使徒パウロはですね、ローマの信徒への手紙の、5章の3節から4節でこう言ってんですね。そればかりでなく苦難をも誇りとしますと。私たちは知ってるのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということをと言っています。このローマの信徒への手紙を書いたパウロはですね、本当に伝道のために多くの試練や迫害を経験しています。患難が忍耐を生んでいく、忍耐が連達を生むと言います。そこからは希望が生まれるというんですよ。まあね、なんともこう品格のある品性豊かな素晴らしい言葉だと思います。神様は私たち一人一人に目的を持って試練や患難、迫害を私たちの人生に与えられる時があるわけなんです。その試練を通して私たちはですね、腐敗とか堕落から守られていくんですよ。あのことがあったからこそ今これができるんだという、皆さんそういう経験はしたとしておられると思いますが、試練を経験した者はですね、他者への思いやりを持って、しかも自分自身にも優しくなって、しかも厳格に生きるようになると思います。そしてその人たちの内側からですね、忍耐する力とか、あるいは信仰を持つ力、品性というもの、愛、そして希望が現れ出るようになるんじゃないんでしょうか。これらのことは人間の努力では本当に難しい、不可能に思えます。しかしですね、聖霊が働いてくださる、 ですね、本当に聖霊が豊かにですね、私たちの中でですね、に働いてくださる、それをですね、信じたいと思うんです。ところでですね、新型コロナウイルスの感染、その予防のためにですね、本当に多くの不自由ですね、いや不安の中で私たちは今生きております。本当にね、いつまで続くんですかと言いたくなるんですが、そういう中にいます。で、今日ですね、先ほど招きの言葉を読んでいただきました。マルコによる福音書の9章ですね、50節で、こういうですね、言葉を、読んでいただきました。塩は良いものであると。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさいと記されています。塩を持つ、やはりですね、いろんな試練に耐えていく、鍛錬を受けていく、そのことによって人はできていくんだと思う。味のある人間がですね、出来上がっていくんだと私は思います。試練は私たちの人生にですね、塩気をもたらすものであると私は信じたいと思います。塩気はですね、目に見えるものではない。だが確かに試練や困難を通して神様が私たちの人生に備えてくださっておられることをですね、信じていきたいなと私は思うんです。迫害も戦争も、あるいは苦難も人間が起こすものです。しかしそれは神様の御手の中にあります。そして私たちの神様は悪を善に変える力をお持ちです。その信仰があれば、どのような迫害も苦難も神様からの訓練となると思うんです。悩み多い試練の連続のこの世の旅路であります。しかし試練を主が与えてくださる鍛錬と受け止めることだと私は思います。神様は必ず良き道を備えてくださるんだと信じて日々歩んでまいりたい、そのように願うものであります。どうか皆さんの上に主の祝福が豊かにありますようにお祈りをしております。祈りましょう。神様、8月15日の敗戦記念日を前にしての至日礼拝、このようにして守ることができまして感謝いたします。主の鍛錬を受けるということで聞いてまいりました。まさに私たちはさまざまな試練日々与えられます。しかしそれをあなたがくださる鍛錬であると信じて歩むことができますように、信仰の知恵と力とを授けてください。嘆き悲しみ苦しむ方々に豊かな慰めをお与えください。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。